こんにちは、恋愛エージェンです。魅力マインドの教科書4本目になります。ここまでは行動にフォーカスをね置いた話をしてきたんですけども、4本目は思考をいかにしていくのかという話をしていきます。で、ここでお伝えするのが24時間思考というテーマですね。で、これね1本目のオーディオで、詳しくはね話してるんですけど、成功するためには基本的にね僕らは凡人の2倍働かなきゃいけないわけです。2倍の行動量、思考量をしていくということが必要でございます。じゃあ多くの人はどれぐらい働いてるのかってなると、だいたいね1日7時間とか8時間じゃないですか。これねもう労働基準法で決まってるわけですよね。1日8時間以上働いてはいけませんとね、いうふうに決まっております。じゃあ休憩1時間入れたとして7時間だとしましょう。じゃあ7時間労働のね周りライバルたちがいます。じゃあそこに勝とうと思ったら、圧倒的な差をつけようと思ったらどうすればいいかというと、14時間動かなきゃいけないわけですね。じゃあ14時間動きますと、で1日24時間ですと、じゃあもうほとんどやることなくなるわけですよ。じゃああとさ、ご飯食べるのに1時間ぐらいかかるでしょ。で、日常生活を送るのに1、2時間かかるでしょ。で、睡眠に7時間ぐらいかかるでしょ。ってなったらもう1日終わっちゃうわけですよ。だし、14時間ね、労働する、動く、行動するっていうのは当然体力も持ちませんし、皆さんもね他の予定もあると思うんですよ。なので倍行動するっていうのはぶっちゃけあんまり現実的ではないわけです。んー、じゃあじゅんさん、じゃあどうすればいいんですかと、はい、いう話ですね。で、ここでポイントになるのが思考なんですよ。考えるという作業ですね。で、結局じゃあ具体的なアクションは取れない、行動はできないっていう時も考えることはできるんですよね。思考はできるじゃないですか。移動中とかね、お風呂入ってる間とか、食事をしている間とか、何かのアクションはできないけど思考はできるわけです。で、この思考をなるべく24時間やり続けると、これは他の人と圧倒的な差をつけることができるわけですね。周りのライバルたちはボケーっとね、なんか SNS 見たりとか、 YouTube 見たりとか、 TikTok 見たりとかね、なんか Netflix 見たりとか、いろいろやってますよ。けどそういう時もあなたは目標に向かって、理想に向かって、未来に向かってちゃんと頭を働かせている、考えている、そしてあ、なるほど、じゃあこういう風にやってみようっていうひらめきが日々日々起こっている。これがねとっても重要です。で、今回のね、メインテーマになるのがこのひらめきっていうものなんですよね。要はピンとくるとか、あ、なるほど、こうやったらいけるんだとか、あ、なるほどと、これまで勉強してきてね、いろんな人から話聞いてたけど、やっとつながったと、こういうことかと、じゃあこれやってみようっていう、これがね、ひらめきです。で、このひらめきが起きた時に、人間っていうのはレベルが上がるわけです。そして、行動の精度とかね、この思考とか、2本目のね、オーディオで解説した、この指示です。ね、行動する自分に対する指示の精度っていうのが格段に上がるわけですよ。なので、このひらめきを起こしていこう。どうやったらあなたの目標理想が達成されるのかです。ね、美女と付き合えるのかです。たくさんのお金をゲットできるのかです。ひらめいてくださいということです。じゃあ、さあ、どうやってひらめくんですかですよね。いや、ひらめきなんてさ、だって急に降ってくるわけじゃないですか、ひらめきって。じゃあ、そんな運みたいなものに人生を任せていいのかっていうことなんですけど、ちゃんとこのひらめきっていうのは仕組みが分かっておりますね。すごいですよね。はい。じゃあひらめきって何かです。ひらめきの仕組みっていうのは、脳の中で情報がつながった時にひらめきって起こるわけですよ。でね、人間のね、脳の記憶の構造ってどうなってるかっていうと、脳の各地に情報が保管されてるわけですよ。あの時勉強したこととかね、あの時の経験とか、あの人に言われたこととかね、いろんな情報が各地に保管されてます。で、その記憶っていうのがシナプスっていうね、神経回路でつながってます。電気信号でね、脳内に電気信号がパパパって流れて情報処理をしてるわけですよ。ね、そういう風につながってます。たくさんの箱があって、それらがなんか線みたいなものでね、つながってるみたいなものを想像してください。で、じゃあ脳に対して何かの課題を与えます。ね、じゃあこういう風な理想を達成するために、さあどうすればいいでしょうってね、クエスチョン投げてあげるわけですよ。こんな美女と付き合いたいとかね、あの子を落とすにはどうすればいいかとかね、仕事で出世するためにはどうしたらいいかとかね、はい、何でもいいですよ。なんか脳に与えてあげるわけです。で、そうすると 人間の脳は何をしだすかっていうと、いろんな情報をつなぎ合わせ始めるんですよね。さあ、じゃあ、あの時あの人に言われたことと、あの時あの本で読んだことと、あの時純が動画で言ってたことと、あの時純の講座で勉強したこと、つなげてみようか、みたいな。っていう風に、なんかいろんな情報をね、パパパってつなげ始めます。で、ある時ですよ。たまたま、もうこれは偶然です。たまたま、じゃあ情報 A と情報 B、情報 C、情報 D がパチってつながりました。で、この、じゃあ4つぐらいのね、情報、記憶をつなげた瞬間に、それらの共通点が見つかりましたと。うん。こういう風にやったらいい。っていうのをみんな言ってました。なるほど、そういうことかと。ってなって、ひらめきが起こるわけです。これです。ひらめきってのはこれなんですよ。脳内のいろんな記憶をね、ランダムで脳はバーってつなげてくれます。で、たまたま、偶然です。バチってつながる。共通点が見つかる。これ抽象度が上がるって言ったりします。ってなった時に、ひらめきっていうもので、気づきとかね、そして視界がクリアになるとかね、なんかそういったことが起こるわけです。なるほど、こうやったらうまくいくんだっていうことがわかるわけです。はい。じゃあ、このひらめきを起こすためには何が大事かっていうと、結局思考している時間なんですよね。だって、ひらめきって運なんだもん。そう、そもそもの情報があって、それらをランダムにつなぎ合わせますと。じゃあ、どっかで、ヒットが出るわけですよ。どっかで当たりが出るんですよ。で、当たりが出るまでは、頑張って、いろんなね、神経回路、いろんな記憶同士を、繋がなきゃいけないんですよ。大変ですよね。そう、大変なんですよ。で、当たりが出るまで、待たなきゃいけない。もう本当にね、パチンコみたいな感じです。ね、300何十分の1とかで当たるじゃないですか。で、当たりが出るまでは、ずーっと回し続けるわけですね。で、やっとのことで当たります、という感じです。じゃあよ。もう、とにかく長い時間、頭は動かしときたいわけです。はい。これが、今回お伝えする24時間思考です。24時間、もう脳は、じゃあこの課題を何とかして解決するために、さあ具体的な手法なんかないかなと。ね。なんかひらめきが起きないかな。なんかやり方思いつかないかな。なんかいいアイディア降ってこないかなっていうのを、もうとにかく24時間フル稼働で考えさすんですよ。で、そうすると、ね。じゃあ、例えば、ライバルはね、1日1時間とか2時間とか考えてます。けど、あなたは24時間考えてます。そしたらさ、24倍速じゃない?ね。それぐらい早いんですよ。ひらめきが。そして、ひらめいた瞬間のそのアクションリストっていうのはもう自分の中で確信があるんでね。もうとにかくそのひらめいたっていうエネルギーを使ってすぐに行動できると。で、迷いもないという、とってもね、いいことだらけなわけです。じゃあ、さあ、どうやったら、24時間考えられるんですかと。ね。そんな状態を果たして作ることができるんですかということで、具体的な方法を今から解説していきます。で、ステップ全部で5つあります。この5つのステップね、順番にやってくださいという話です。さあ、行きましょう。ステップ1、理想の言語化ですね。まずは、自分が何が欲しいのかです。どういう人生を送りたいのかです。具体的に書いていきましょうですね。で、ここで指標となるね、ポイントとなるのが、ジャンルをね、5つ挙げました。この5つのジャンルで、さあ、じゃあ自分は、1年後でもいいし、3年後でもいいし、5年後でも10年後でもいいんですけど、さあ、どういう現実を生きていたいかです。これを考えてみてください。これもね、紙にペンで書くと結構いいです。で、ジャンル1つ目がお金や仕事ですね。さあ、どれぐらい収入欲しいとか、どんな仕事をしてたいとか、そういうことです。そして二つ目が女性ですね、どういう女性と付き合いたいのか、どういう関係性がいいのか、ね、どういう女性が何人ぐらいいるのか、みたいな感じです。はい。そして三つ目が仲間ですね。まあ、男側と言ってもいいでしょう。女性に対して男性側ですね。どういう友達がいるのとか、どういう仕事仲間とか、取引先とか、お客様とか、友人、親友だったり、先輩だったり、後輩だったりね、師匠となるような人の存在だったりね。そういったもの、これ仲間でございます。そして四つ目。時間ですね。はい。どういう時間を送りたいのかです。さあ、どれぐらい仕事しますとか、どれぐらい寝たいですかとか、どれぐらい自由な時間が欲しいですかとかね。まあ、この時間っていうのもとっても重要だと思います。休みは自由に取れた方がいいのか、まあ、別に土日休みだったら全然 OK なのかとかね。まあ、これも人によって価値観違うと思います。さあ、そして最後5つ目。5つ目は、承認や名誉です。はい。人からどれぐらい褒められたいのか。ね。もしくは、まあ、社会的なね、名誉みたいなものでもいいですね。あ、素敵な仕事されてますね、とか。 ね、いいことしてますねとか、そういうふうに言われたいみたいなね、まあ、これ承認、名誉、まあ、自己重要感って言ってもいいですね。はい。で、これでそれぞれのジャンルで、さあ自分はどういう毎日を送りたいのか、どういう人生にしたいのか、どれぐらい何が欲しいのかっていうのを、まあ、ぜひね、書き出してみてほしいと思います。これがステップ1、理想の言語化ですね。もう一回言いますね。一つ目、お金、仕事。二つ目、女性。三つ目、仲間。四つ目、時間。五つ目が、承認や名誉です。はい。これの、あなたの理想を、ちゃんと明確に、わかりやすくしてあげましょう、ということです。じゃあ、これを、やりましたと、なんかね、紙にペンでバーって書き出しました。じゃあ、そこから、ステップ2ですね。これを、ビジュアル化するっていう作業をしてほしいんですよ。で、ビジュアル化って何っていうと、映像がイメージできるようにしてあげるっていうことですね。で、こうすると人間の脳っていうのは、あ、なるほどなと。こういうのが欲しいんだ。オッケー、わかったわかった。考え始めます。了解ってなります。で、言語化まではね、まあ、結構いろんなね、本とか書籍とかでも書かれてたりはするんですけど、このね、ビジュアル化っていうのが実はむちゃくちゃ重要です。ちゃんと映像として脳に認識させてあげるっていうのがむっちゃ重要ですね。で、これ具体的にどうやってやるかっていうと、もうあなたが理想とするね、一日、とある一日の具体例ですね、こういう一日だったらいいなっていうのを目を閉じて、そして脳内で強烈に、鮮烈にイメージするっていう作業をやってほしいんですよ。あのこれね、マインドシアター法ってね、まあ実際に名前がついてるようなやり方だったりするんですけど、じゃあね、ステップ1で書いたあなたの理想が現実になった時に、じゃあどういう一日でしょう、どういう一日を送るでしょうっていうのを目を閉じて妄想するわけですね。で、例えばね、まあこれは、ある時に僕が描いた一日の具体例でございます。朝は、まずね、ゆっくり10時過ぎぐらいに目覚ましなしでね、窓から入ってくる日光で自然と目が覚めますと。で、カーテンを開けてね、日光浴びますと。で、眼下に広がる景色を見下ろします。まあ、それなりにね、綺麗なタワーマンションの、まあ、20何階、30何階に住んでて、街の方をね、見下ろすことができますと、景色がいいですと。ね。山が見えたりとか、海が見えたりしております。ね。いい感じですね。さあ、そこから、ゆっくりね、シャワーを浴びて、そして、おしゃれなね、服に着替えて、ヘアセットをして、そして、パソコンを持って、近所のお気に入りのカフェに歩いていきますと。で、そこのカフェでね、ホットコーヒーを注文して、そして、テラス席で、綺麗なね、涼しい風を浴びながら、軽く仕事を終わらせて、そして、ゆっくり本を一冊読みますと。はい。じゃあ、そこから、取引先でもある友人と少し遅めのね、ランチタイムにします。そして、お互いに最新の情報だったり、お互いのね、事業の進捗だったりを共有して、そして、お互いにね、ひらめきだったり、アイデアだったり、そういったものを、刺激を与え合って、楽しい時間を過ごしますよと。はい。そして、ランチが終わったら、タクシーを呼び止めて、自分の経営する会社に移動しますと。で、会社に行ったらね、スタッフはみんな楽しそうに生き生き働いてますと。で、自分の席に座ったら、秘書からね、進捗の共有を受けて、そして、順番に仕事をさばいていきますと。で、まあ、いろんなね、事業も順調だし、お客さんも喜んでくれるし、そして、まあ、何より、こう、未来へのね、希望があって、ね、じゃあ来年はこういう風にしようとか、もっとこういう風にできるよねっていう、まあ、常に生産的な会話がずっと続いていきます。そして、じゃあ仕事が終わりましたと。で、じゃあ19時からは彼女とね、ディナーに行きましょうと。じゃあね、大好きなお寿司を一緒に食べてね、美味しい日本酒も飲んでね、彼女とまあ楽しく話をしますと。はい。そして、近くのね、自宅に戻って、まあ、ひとしきりイチャイチャします。で、素敵な彼女とね、最高のセックスをして、そして、ちょっと、さらにね、少しイチャイチャして、彼女もしっかりと喜ばせて、そして彼女を駅まで送っていきます。そして、その足で、ジムに行って筋トレをします。筋トレをして、自分自身のね、体を鍛え、そしてサウナに入ってリラックスして、ね、いい状態で一日を終えますと。はい。こんな風に、これね、僕が理想としていた生活の一つでございます。で、これね、2、3年前ぐらいに作ったものなんですけど、これ、かなりの精度でもうすでに実現し始めてるわけですね。はい。っていうのがこのビジュアル化です。これね、ぜひやってみてください。ね、今、僕ね、ひとしきりだーっと喋りましたけど、こういったものを目閉じて、そして自分自身で、ああ、こんな風になったらいいな、ああ、こうなったら最高だな、うわー、幸せだなっていうのを妄想するんですよ。妄想空想です、これは。そして、イメージを強烈にするっていうところですね。でね、ポイントは、その景色だったりとか、匂いとか、 味とかその空気ですよね、温度感とかそういったものまで、まあ、細かく細かくイメージしていくっていうのはね、そうするとより鮮烈にビジュアル化されていくので、そういったところにもねちょっと気をつけてやっていただけるといいんじゃないかなということでございます。さあ、ではビジュアル化までできました。次ですね、ステップ3です。ステップ3、次が課題の言語化ですね。課題の言語化。じゃあこのビジュアル化までした理想を叶えるために目の前の課題何です。目の前に立ちはだかっている今すぐ解決しなきゃいけない問題何、はい、これが課題の言語化ですね、はい、で、例えばね、ちょうど今の僕の話をすると言語化されている課題っていうのが2つでございます。一つ目は、1週間後にね、魅力の大学の、まあ、連続講座っていう半年ぐらいかけてね、学べる講座があるんですけど、そこの卒業生向けに講演会があります。で、内容がね、まだできてないわけですよ。で、じゃあ、みんなのね、今困ってる課題が解決されて、そしてみんなの人生が10倍、20倍、30倍と前に進む内容、さあ、何喋ったらいいだろう？何がいるみんなに。そしてどういう例え話がいい、どういうストーリーがいい、何をどの順番で伝えたらいいだろうっていうことを今ね、必死で考えております。さあ、一番いい講演内容、講演テーマ、そして、そのね、具体例だったりストーリーだったり、さあ振ってこいってやってるわけですよ。これ今の僕の直近の課題ですね。1週間後にあります。はい、っていうのが一つで、もう一つは相席屋で可愛い女性をゲットするための戦略、さあなんかないかなです。これね、今ちょうど制作中なんですよね。この相席屋で、どうやったらね、女性をゲットできるかっていう、その攻略法だったりとか考え方、戦略みたいなものを今まとめている最中なんですよね。制作中なんですよ。じゃあこれっていうのはもちろんね、たくさんインプットもするし実践もするんですけど、やっぱねひらめかなきゃいけないわけですよね。あ、次こうやってみようみたいなアイディアっていうのが必要です。今ね、この二つですね。もうほんと直近の課題の言語化です。お客さんからもね、相席どうやったらいいですかみたいな質問結構来たりするので、これはさすがに僕もね、ノウハウ体系化しないといけないなということで、強い課題意識があるポイントです。もうこの二つなんですよ。シンプルです。直近、何としても解決しなきゃいけない課題ですね。まあ、講演会は一週間後です。相席は、ま、大体2ヶ月以内ぐらいですね。に解決させなきゃいけない課題でございます。これをちゃんと言語化して、そして、自分はいつでも言える。もう今の自分の課題はこれとこれですって、パッと言えるようにする。それぐらいしっかりと言語化しましょう。ということですね。じゃあそこからです。課題が言語化されたら、次はインプットでございます。はい。とにかく大量インプットですね。で、やっぱひらめきの仕組みね、まあ、さっき説明したと思うんですけど、ひらめきって記憶と記憶のつなぎ合わせなんですよ。つまり、つなぎ合わせるベースの記憶がないと何も生まれないです。残念ながら。はい。なので、まずはとにかく、つなぎ合わせるための元ですね。ネタ元となる大量の情報っていうのが必要なわけですよ。で、じゃあその情報同士をつなぎ合わせるからひらめくわけですね。っていうこと。なので、もうとにかく大量インプットです。はい。片っ端から本読んだりとかね、情報を買ったりとか、人から話を聞いたりとか、実践したりとか、あとは、人が実践しているものを実際に見るとかね。まあ、いろいろできると思います。で、じゃあ僕が具体的に今何をやってるのかですね。じゃあ講演内容を決めるために、じゃあまずはね、その連続講座の卒業生と会いますと。で、飲みに行ったりします。で、話聞きます。最近どんな感じですかって、なんか困ってることありますかとかね、なんか変化ありましたかとか、なんか今やりたいこととか、理想とか目標ってなんかありますかとか、もうとにかく聞くわけですっていうこともやりました。そしてもう一つは本屋さんですね。本屋さん、しばらく徘徊します。もう片っ端からタイトルをね、ダーって見ていって、なんかいいのないかなと。で、ちょっと目についたものをね、中身めくって、パラパラパラパラ読んでみるわけです。で、あ、ちょっとこれ良さそうだな、みたいなものは何個かね、ピックアップして購入して、そして読んでみたりするわけです。はい。さらに、過去自分が購入した教材だったりとか、オーディオだったりとか、メモだったりとか、そういったものもガンガン見返していきます。そして、じゃあ逆に自分が理想としてるような人ですね。あ、この人すごいなっていう人にも会ったり、そして話したりして、そういう理想を叶えるために、どういう情報が必要なのかっていうのを片っ端から集めまくるですね。はい。っていうことでございます。はい。じゃあもう一個、相席屋の攻略法ですね。今作ってるんですけど、じゃあどういうインプットしてるのかです。で、まずは、ネット上で売られている、相席攻略ノウハウみたいなものですね。もうこれ片っ端から買いました。もう見つかるもの全部買いました。 で、ひとしきりダーッと目を通すわけですね。そして、その上で毎週実際に現場に行ってるわけですよ。僕もね、会社のスタッフを引き連れて、若いね、スタッフを引き連れて、よし、行くぞとか言ってね、行ったりするわけです。はい。っていう、現場検証もやっていきます。そして、さらに、相席ね、まあ、普通に趣味でよく行ってる友人と情報交換もしたりします。どういうトークしてんのとか、ね、どういう風に立ち回ってんのとか、どうやって店の外ね、行こうよって打診してんのとか、はい。そういう風に情報交換をしてます。そして、さらに、プロの方にコンサルティングを依頼します。はい、実際にね、相席の攻略法を教えますと、いうふうに、そういうね、商品、サービスを提供している方も、まあ、探したらいらっしゃいました。なので、実際に、話聞かせてくださいって言ってね。で、もしよろしければ、コンサルしてほしいです。教えてほしいですって言って、ちゃんとお客さんとして勉強しに行きます。ちゃんとお金払ってね、ちゃんと正規のサービスを受けるわけですよ。で、それぐらいすると、むちゃくちゃノウハウ溜まるわけですね。やり方分かってくるわけですよ。さあ、では、ここから。これでステップ4、インプットが完了です。最後ですね。ステップ5です。ここで、意図的な思考停止を作ります。はい。ステップ5、意図的な思考停止です。さあ、どういうこと?と思ったと思うんですけど、このインプットと、そしてね、まあ、インプットが溜まってくると、脳はね、勝手に情報同士をつなぎ合わせ始めます。で、それを繰り返すと、だんだんね、頭の中が散らかってくるんですよ。ね、情報量も多いし、いろんな記憶といろんな記憶が、もうぐちゃぐちゃに結びついてる状態になっちゃったりするわけですね。で、頭の中が、なんかね、もやがかかったみたいに、なんかね、ぼんやりボケーってしちゃうわけですよ。これね、ブレインフォグ状態って、言ったりします。もう頭がボケーってして、思考が散らかってるっていう状態ですね。で、この状態になると、もう、まあ、整理されてない状態なので、ひらめきに対してはあまり良くないわけですよ。ちゃんと整理されてる状態で一個一個情報をつないでいった方がいいんでね。はい。じゃあ、意図的に脳に対して思考とか記憶情報を整理させる時間を作る必要があります。はい。意図的に思考を止めて、今はつなげなくていいよと。ね、思考を整理しておいてね、整理整頓してねと。ね、今はお片付けタイムですよっていうものを作ってあげます。はい。で、じゃあ具体的にね、何をすればいいかっていうと、例えば瞑想とか、あとは運動ですね。有酸素運動、強度の強い運動ですね。はい。とか、あとはサウナとかもいいですね。そして睡眠ですね。しっかり寝る。っていうことでございます。瞑想、運動、サウナ、睡眠。まあ、この辺を取り入れることで、意図的に思考が止まります。で、まあ、瞑想とかもさ、なんだっけ、マインドフルネスか、マインドフルネスとかもさ、結構いいって言われてるじゃないですか。で、これね、もちろんいいんですけど、ちゃんと、なんでいいのかっていうのを理解しておかなきゃいけなくて、これただやればいいわけじゃないわけですよね。瞑想とか、ね、サウナとかもちろんそうですね。ただやればいいんじゃないんですよ。まず、強烈な課題意識とか欲求があって、その上で、ひらめきの前提となる膨大なインプットがあって、そして、頭の中が情報でパンパンになってきたから、一回思考を止めて、整理整頓しましょうね、お掃除しましょうね、これが瞑想とかサウナなんですよ。っていうことね。運動とかランニングとかもそう。筋トレとかもそうですね。はい。っていうことなんですよ。なので、ただただ瞑想すればいいってわけじゃないです。全然ね、課題意識とかもないし、インプットもないのに、ただぼーっとしてるみたいなね、なんか意味のない時間になっちゃったりするので、そういうのはね、意味ないです。ちゃんと前提があった上で、課題意識とか欲求があった上で、そして膨大なインプットがあった上で、ちゃんと思考停止の時間を作りましょうねということです。はい。そうすると整理されて、そしてパッとひらめく。こういう順番ですね。はい。復習しましょう。その1、まずは理想をきっちり言語化してください。そしてその2、それをビジュアル化、映像化してください。妄想、空想でございます。そしてその3、じゃあ直近の課題何?直近解決しなきゃいけないこと、さあ何でしょうです。じゃあ、ステップ4ですね。その4です。じゃあ、その課題を解決できそうな情報、これをとにかく可能な限り大量にインプットしまくります。そして、インプットしまくってたら、だんだん頭の中が散らかっていきます。そのタイミングでステップ5、意図的な思考停止です。瞑想したり、運動したり、サウナ入ったり、しっかり睡眠とったり、こんなことをやってみてください。ということですね。はい。そして、まあ、注意点ですね。思考っていうのは、絶大なエネルギー消費します。考えるってめっちゃエネルギー使うんですよ。むっちゃ疲れます。で、 まあ、人類ってね、この脳っていうすげえエネルギーを消費する器官を持ってしまったわけですね、進化の過程で。まあそのおかげで未来を考えることができたり、作戦を立てれたりとか、まあそういう風になったわけですよ。そして、この地球上でむちゃくちゃ繁栄してるわけですね。けど、その代償として、とんでもない量のカロリーが必要になりました。はい。むちゃくちゃ燃費悪いんですよ、人間って実は。で、不健康な状態とか、栄養不足の状態では、人間は、やっぱりね、生命維持を優先させます。もう死んだら元も子もないじゃないですか。はい。なので、不健康な状態、エネルギー不足の状態では、クリアな思考って働かないんですよ。思考をしよう、頭を働かせようってならないんですよ。まずは体を守れと。まずは命が最優先だってなるわけですね。はい。なので、不健康状態良くないっす。じゃあ、何に気をつけたらいいのか、全部で3つあります。1つ目、栄養です。栄養。で、さらに、まあ、この思考っていう観点で言うと2つです。1つ目がタンパク質。そして2つ目が良質な糖ですね。糖分です。で、タンパク質も、まあ、特に我々日本人っていうのは、その脂っこいね、なんだ、お肉みたいな感じっていうのは、あんまりね、この消化酵素が合ってないんですよ。なので、魚とか、あとは鶏肉とか、大豆とか、そういった、まあ、ちょっと和食系のものから、なるべくね、タンパク質を取るようにすると、結構いいですね。思考するときもやっぱタンパク質っていうのは消費しちゃうので、とっても重要です。で、プロテインっていうのも、まあ、もちろん補助的に使うのは OK でございます。ただ、全部プロテインは良くないですね。ちゃんと、やっぱりね、食品から栄養を摂取するように、僕たちの体っていうのは作られてるので、なるべく食品から取る。で、プロテインだったりとかね、サプリメントっていうのは補助的に使うっていうのが、いい使い方でございます。そしてもう一つが、良質な糖ですね。はい。やっぱり頭使う時には、一番消費されるのが、この糖分でございます。で、じゃあ、どっから糖を取ったらいいのってことなんですけど、これね、米です。米。米食ってください、皆さん。で、これも、遺伝的なね、体質で、もうこれ国によって違うんですよ、やっぱり。国とか、そのね、生活文化によって、本当に変わってくるんですけど、日本人は米です。はい。で、これね、外国の人は小麦とかもね、きっちり消化できるような消化酵素があったりするんですけど、日本人は米が圧倒的に吸収効率がいいです。で、ちゃんと使えるようなね、糖分に変換できるっていうものを持ってるので、日本人、とにかく米食ってくださいと。ね。まあ、結構さ、その外食とかが増えたりすると、まあ、パンになったりとか、パスタになったりとか、そういう小麦系ですね。小麦系が多くなりがちなんですけど、これって、まあ、栄養分的な観点から見ると、実はね、そんなに効率が良くなかったりするわけです。なので、まあ、なるべくね、お米を食べるように意識してみてくださいということです。そして二つ目が睡眠ですね。もうこれね、もう本当に多くの方がね、これ言ってるんですけど、睡眠だけは絶対削んなって言ってます。はい。で、逆に言うとね、ブラック企業とか、あとは本当にね、宗教団体が信者を洗脳するために、あえて睡眠不足に陥らせるとか、結構ね、そういうことあったりするんですよ。それぐらい睡眠不足っていうのは、人間の判断力を低下させます。そして思考力を低下させます。はい。っていうぐらいやばいもんなんですよ。はい。睡眠不足って酔っ払ってるのと同じぐらいマジで頭働かないらしいですね。なので睡眠だけは削らないっていうのは絶対に覚えておいてください。僕ね、今でも最低7時間ですね。で、通常でも9時間ぐらい寝てます。それぐらい寝るんですよ。で、そうすると、起きてる時間っていうのは、常に思考がクリアな状態になってる。起きた時点で思考が整理されてる状態になってる。っていう風になります。はい。そして、最後、三つ目ですね。三つ目、運動でございます。運動。ちゃんと、肉体を疲れさせる。っていうのが大事です。で、これね、うつ病の原因でめちゃくちゃ多いのが、頭は疲れてんだけど、体が元気っていう。だから、なかなか寝れないとか。じゃあそうなるとどうなるかっていうと、どんどん脳の中が散らかっていくんですよね。ぐちゃぐちゃになっていく。けど体は元気。けど脳が疲れてる。体は動く。けど頭が疲れてる。ってなって、メンタルがどんどんおかしくなっていっちゃうわけですよ。はい。っていうことです。なので、とにかく、体はちゃんと疲れさせてあげる。ちゃんと肉体使ってあげるっていうのは結構大事ですね。で、さらに言うとね、運動すると血流良くなるじゃないですか。で、そうすると脳にちゃんとね、血流が行き渡って栄養分も行き渡るので、脳の機能もアップします。 だし、ストレス解消の効果があったりとか、あとは高強度の運動ですね。まあ、ランニングとか、もしくは筋トレとか、そういったものって、まあ、そのね、筋肉を全力で動かさなきゃいけない。そして呼吸をね、全力でやんなきゃいけないっていうものがあるので、意図的な思考停止状態っていうのを作れます。思考が整理されていくわけですね。はい。なので、特に気分が上がらない日とか、調子が悪い日とかね、頭の中ぼんやりする日っていうのは、筋トレとか散歩したら、かなり回復します。っていうことです。メンタルには肉体からアプローチすべしっていうことですね。はい。ということで、この辺気をつけていただけると、24時間ですね、あなたは勝手に、あなたの脳が勝手に理想に向かって考えてくれるんですよ。で、バンバンバンバン、ひらめくようになっていきます。はい。解像度が、世の中の解像度がどんどん見える世界が変わっていくわけですね。ということでございます。さあ、最後にここまでね、結構長々喋ったのでまとめましょう。24時間思考、24時間、さあ、じゃあどうやったら理想が達成できるのか、考え続ける脳を獲得しましょうです。そのために何が必要か、その1、理想を言語化しましょう。その2、その理想を強烈にイメージしましょう。その3、直近の課題を言語化してください。その4、その課題を解決するために、とにかくインプットしまくる、情報を書き集めまくる。そして、その後、意図的な思考停止状態を作って、ひらめきを誘導してあげる。そして、その6、そのために、ちゃんと栄養をとってください。タンパク質と良質な糖をとってください。そして、その7、ちゃんと寝てください。その8、適度な運動をしてください。ということでございます。これで24時間クリアな思考が続いて、そしてひらめきで溢れる毎日になりますよということですね。さあ、ということで、ここまででですね、思考の精度を上げるための方法を解説していきました。残りね、オーディオ2本になります。次のオーディオ音声では、じゃあこれであなたの内側の脳整いました。プログラミング整いました。けど、人間って一人で生きてるわけじゃないですよね。生きてるわけじゃないんですよ。周りからの影響っていうのがあります。じゃあその周りからの影響もマイナスを遮断し、そして後押しするようなものにしていくっていう風にすると、さらにさらに加速していきますよというですね、環境要因の話をさせていただきます。では次回に続きます。